ナダにいらっしゃい。カナダアルバータプレリーからいつものように大沢まちこがお届けします。3月も終わりになりました。カナダギース、隊列をなして空を飛ぶ姿が非常に頻繁に見られます。ものすごい綺麗な隊列で、で鳴き方もハンハンハンっていうすごい大きい声で空中に響き渡るような声を出しながらどこかに飛んでいってます。中には1羽だけちょっと離れたところにいる、あのカナダグース、単数形ですからグースになります、グースもいて、あ、私みたいだと思いながら空を眺めて、自然ってすごいな、こういう鳥たち、動物たち、植物たちがずっとずっと生きていける地球であればいいなと祈っています。さあ今日はこの地球で育つ子どもたち、実に地球上にはたくさんの言語があります。これを研究するのもとてもとても面白いんですが、ぐーんと歴史をもうすっ飛ばしてきてスピードアップして今の時代になって、日本人はいまだに英語英語英語英語一生懸命です。英語と日本語のバイリンガルだったらいいなと思ってる方も多いんじゃないかな。それから子供さんを日本語と英語のバイリンガルにしたい、そういうわけで日本にもいろんなビジネスで、バイリンガルになります、英語イマージョンです、インターナショナルスクールです、学校で英語教育に特化してます、いろんなことが起こってます。ただ全てが科学に基づいてるわけではないので、特に日本で大流行りの幼児英語教育、小学校の英語イマージョン、この間から何遍も何遍も叫んでますけど、間違ってますよ、子どもの脳を破壊してしまいますよって、全てがうまくいってるわけではない。今の日本の現状、日本の方たちの英語の力、これを見ただけでもやはり何かがおかしい、科学不在の英語教育ではどこにもたどり着けない、そういうことが見えてくると思います。ヨーロッパなども昔は日本と同じような問題集、暗記する単語を覚える、そういうふうな英語教育を20世紀の前半までやってたんですが、ある時をきっかけに全てやり方を変えました。科学に基づいて、いろんな科学リサーチ、言語教育家、それから教育の専門家、そして言語心理学の専門家、脳科学の専門家たちの知恵を集めて科学をもとにしたカリキュラムに変わり、そこからヨーロッパのティーネイジャーたち、子どもたち、英語本当ネイティブスピーカーかと思うぐらい綺麗にアウトプットできます。なぜ日本はそれに遅れたか、やはり科学ですね。そしてその科学、最新の科学をもとにしたバイリンガルエデュケーション for 日本で育つ子どもに私が挑戦している分野です。どうしても科学に基づいて脳の中を覗きながら、日本語で育つ子どもの脳がどうなっているか見ながらでないと、まあ、実際に見るのは不可能なので、いろんなことをやってもらって横で観察して、一体脳の中で何が起こっているかをもう本当に全部記録、科学的に記録して、そこからいろんな、結論にたどり着いていくわけです。そのトライアルを行うために、日本で育つ子どもをバイリンガルにしましょう、2月に発表しました。バイリンガルエデュケーション for 日本で育つ子どもにトライアル、今進行中です。お問い合わせありがとうございました。先行させていただいた上、現在は1名、日本で育つ子どもへのバイリンガルエデュケーショントライアルを開始しています。で、これはあくまでもトライアル、私の過去のいろんな学んできたこと、経験をもとにして、これはいけるかもというトライアルですので、受講料はいただいておりません。参加料もいただいておりません。ただ、親の方にはカナダニュース for you。これは私がカナダから提供しているメンバー限定のニュースサイトです。ものすごいカナダの留学やカナダで、カナダの日本に届かない情報が溢れてます。英語教育についても、バイリンガル教育についても。メンバーで登録していただいて、その方たちに読んでいただいております。そこにだけ登録をお願いいたします。トライアルの親の方には常に最新の情報に接していただきたい。で、私とも近いところにいていただきたいというのが理由です。興味のある方、まだ大丈夫です。いろんなタイプの違う子どもさん、参加をお待ちしています。 で、条件に合えば本当にいつからでも参加可能ですからね。しまった、申し込みすればよかったと思っている方はぜひ早めのご連絡をください。とてもワクワクしながらお待ちしています。なぜワクワクかって、実はすでに開始しているケース1と呼ばせていただきます。なんとまるで脳の中が見えるように、最新の学説と私が学んできたバイリンガル教育のプロセスが見事に出現しているんです。先週のレッスン中ですけど、思わず横に座っていた相棒のロバートに、見えた、日本語の脳がどう言語をプロセスしているか見えたって叫んでしまいました。そうなんです、日本語を考え書くときの脳がまるで MRI スキャンを使っているように目の前に見えてきます。ファンクショナル MRI で一体脳がどのように作用しているか見てるように、実際のそのワークを通じて見えてしまうんです。そしてだから英語になると日本人の脳は思いっきり迷路に入るのかと気がついたことも随分あります。開始2週間ですよ。すでにここまで見えたことは画期的だと確信しています。しつこいようですけど、いわゆる日本で今流行りの英語イマージョン教育とやらは、この脳の動きを全く無視し、子どもの脳の言語ニューロンネットワークをもつれさせ破壊してしまう理由もわずかですが見え始めました。余談ですが、残念ながら今回の申し込み、英語イマージョン教育にいた子どもさん、それからインターナショナルキンダーガーデンとかを経た子どもさんは無理だと感じました。最初から排除するわけではないですが、お話をしてみて日本語の未発達さが非常に目立ちます。アウトプットがとても未発達です。年齢相応の母国語が発達していない脳にバイリンガルエデュケーションは不可能です。まずじっくり日本語だけの教育が機能し始めて、そこからだと励まして待っていただいてます。せっかく興味を持っていただいて本当に申し訳なかったんですが、今回のトライアルには間に合わなさそうですね。そういうふうな教育にいた子どもさんは、私はね、むしろ英語はゼロ、何も知らない、日本の小学校で普通に勉強している子どもさんといっぱい面談してみたいです。いや、英語習ったことがないから無理かもと尻込みしてしまった方がいらっしゃいましたら、ぜひ声をかけてください。博士大歓迎です。バイリンガルエデュケーションについて2月のポッドキャストでも語りました。カリキュラムについて、カリキュラムの根底にあるのは最新のバイリンガル研究の主役であるトランスランゲージング理論です。言語同士の間を飛び交うんですよ、早い話が。思いっきり自分が興奮してしまってますので、もう一度強調しますね。このトランスランゲージング理論、さすがです。たくさんの研究者たちの知恵を結集したということですから、最初から随分信頼はしていましたが、ここまで綺麗にその理論が目の前で実際に繰り広げられるところまでは想像していませんでした。研究者たちが発表している通りのことが私の目の前で起こってます。これがサイエンティフィックリサーチのすごいところなんですよ。で、私の始めたことも自画自賛ですが、すごいと思わずにまにましてしまっています。トランスランゲージングとは、日本で育つ子どもの脳の言語部分に英語領域のニューラルネットワーク、脳細胞のネットワークを作るということ。まずそこからなんです。日本で育つ子どもの脳の言語部位には日本語領域だけが存在します。その日本語領域と新しく育てる英語領域とを強固にネットワークするのが最終目的です。開始間もないですので、今まだここの最初の段階です。でもね、その日本で育つ子どもの脳の言語部分部位が実に明確に見えてるんです。また言葉出しますが、 MRI でも覗いてるように見えてくるんです。もちろんケース1の生徒の脳には現在日本語領域が存在しています。今ここで内容詳細は公開できませんが、考えていく過程、 その考えを日本語にしていく過程、私からのヒントで日本語を書き直す過程、すべてに日本語母国語の脳の language region でのニューロンが一生懸命働いているのが見えます。その度にうわっと思わず声が出てしまいます。隣に座っている相棒のロバートをつついては Look at that! すごい、すごいって叫んでます。生まれた時から発達してきた脳の言語部分、日本語の部分で学んできた経験まで見えてしまいます。そしてここが大切。ニューロンがどんなに一生懸命働いても、そのままでは絶対に英語にはならないということ、これもすでに浮かび上がってきています。なぜ日本人は英語ができないのか、なぜ日本人の書く英語があんなに不自然で意味が分かりにくいのか、なぜ日本人留学生は何年カナダにいても英語が片言なのか、すべてが目の前に箇条書きで並んでしまいそうです。すでにこんな大発見をしてしまったバイリンガルエデュケーション for 日本で育つ子どもにへのトライアル、これから何が飛び出すのか心が踊ってます。で、二つ目のプロセスは、これが過ぎると脳の日本語領域と脳の考える部分との間を太く強く結ぶ訓練をします。つまり日本語と英語との間を自由に行き来できるようにすること、これがバイリンガルの定義でもありますからね。そして3番目、とてもとても大切、2番のために必要なのが日本語言語領域をアカデミックに高めること、つまり母国語である日本語での知的アウトプット能力が、その一番最初のプロセスの英語領域の脳細胞ネットワーク作りには必須というのがトランスランゲージング理論です。ですから、妙なインターナショナルスクール、妙な英語に特化した教育を受けた小学校、イマージョンとかの場合はうまく進まないというのが、これが理由です。そして4番目のプロセスに来るのが、日本語言語領域を今度はアカデミックに思いっきり高めていく訓練をします。母国語の部分がアカデミックでない場合はその先うまくいきません。どういう訓練かというと、自分の周りに好奇心を持って観察して、クリティカルティンキングの第一歩です。その観察を日本語で正しく具体的にアウトプットする訓練です。例えば、自分が興味を持つ事柄、学校で習ったこと、本で読んだこと、住んでいる地域、日本について、自分の周りの人たち、自分の日常、日本について、世界について、宇宙について、テーマは自由です。それらについて、why? how? を元にした。つまり、critical thinking からの観察を日本語でアウトプットできる訓練に移ります。日本語のレベル、観察の独創性に焦点を当てます。そこに、クリティカルティンキングが欠かせない英語の思考過程を徐々に含めていくわけですが、ここの過程まで至るのには、スピードは相当個人差が出てくると思います。で、5番目は、4番で行った自分の周り、日本語で日本について、クリティカルティンキングで考えてアウトプットをした内容と同じテーマを使ってカナダからの観察、カナダの観察を行います。まあ、詳細はもう人によって、子どもによって変わってきますので、一応プロセスだけ。そして6つ目のプロセスは、年齢に応じた日本のストーリーを理解してそこからアウトプットする。7番目には本人の理解力に応じた英語のストーリーを理解して、6番のストーリーとの相違点などを分析しながらアウトプットする。そして最後に、ここのプロセスをもう一回振り返ってみて、リビュー、復習を行います。日本での自分の周り、日本語のストーリーが伝えようとしていることと、英語での仮想空間、英語でのストーリーが伝えようとしていることを比較対象するプロジェクトです。大きく異なる点を見つけ分析し、それを日本語、英語、両言語を用いてアウトプットできるようにする。ここまでいくと、まあ、使う内容はとても簡単なものですが、この段階ですでに次のレベルに進める脳の英語領域が生まれようとしているはず。 これが私の仮説です。すでに最初のプロセスで、おー仮説証明できそうと思ってしまってるんです。ここまでがトライアルの大まかなカリキュラムです。バイリンガリズムの大きな土台は高い母国語の能力です。これがものすごい必要です。お分かりですか？だから英語イマージョンやインターナショナルスクールで母国語言語能力が中途半端なままの生徒は、皮肉なことに、とても皮肉なんですが、バイリンガルからは相当遠いところにいるのがお分かりですか？また日本語でもアウトプット能力がもともと潜在能力でもいいです。高いことが必要です。母国語での高いアカデミック能力なしでは、外国語のアカデミック能力は育ちません。これが最新の科学が全部指さしている答えです。その答えが正しいのか間違っているのか、あるいは訂正が必要なのか、ちょっと回り道が必要なのか、これから徐々に形を持って見えてくると思います。今からでも間に合いますよ。あなたの子供さん、向いてるかも、いや試させてみたいと思われたら、お気軽に連絡ください。そこからすごいことが始まります。 Come join the trial。 カナダ大平原のキャビンからリードします。 Bilingual Education にいらっしゃい。